そして安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の書が朗読された後、うんぬんと書いてます。ユダヤ人たちは散ったそれぞれの場所に自分たちの部落を作ってですね、でその中に街道を作って集会所を作って、団結を保ったわけですね。でそこには必ず聖書が朗読されて神が賛美されるという、自分たちはこの神によって選ばれた民だという、そういうそれがユダヤ人の誇りでありますので、それを保っているわけですね。でそこでパウロはその街道に安息日に入っていったと。そして席に着いたら巻物がね あってそこにはイザヤ書だとか、まあ、いろんな、まずあれですね、モーセ五書、創世記、出エジプト記、レビ記、申命記ですね、民数記というそういうのがモーセが書いた五書というやつがあるんですが、それとそれから歴史書というのが次にありましてね、ヨシュア、シチルス、サムエル書ってずっとそのような歴史書がずっと並んでおります。でその後に預言の書というのがあるわけですね。それからイザヤ、エレミア、エゼキエルだとかね。で書書というのはブックスというのは詩編だとか、ああいうのはずっと後ろについているわけですね。現在の私たちが持っているこの順序とは違います。この順序ではなくて、今私たちの持っているのは五書、モーセ五書、その次に書書って言って詩編だとか箴言だとか、そういうのが入っていて、で最後に後ろの方にイザヤ書、エレミア、エゼキエルだとかっていうこういう預言書があるわけなんですね。ところがヘブルのヘル人が持っている聖書の並べ方っていうのは、モーセ五書の後に預言書がくっつくわけ、それは時代のままにやるわけですね。そして詩編だとかは後ろについて、まあ、そういうやり方ですが、だからここは立法の書がモーセ五書、モーセ五書のどこかを読まれるということと、それから預言書というのは歴史書とだけじゃなくて預言書の書も含めて預言書と言ってると思います。で立法の書と預言書ということで聖書全体、その当時の聖書というものをこう言っているんだと思うんですね。ですから聖書を読まれたということなんですね。要は聖書を読まれた。で読まれた後、その街道司がですね、新しいちょっと変わった人がやってきていると。でどうも知的なね、立派な人がいると。まあまあパウロという人は律法学者みたいにできる人ですからね。当時の誰よりも私は聖書を学んだと。ガブリエルの門下生であって、当時の生徒の中で一番できた、出来の良いものだった、自分で言ってんだからおかしなことだけど、まあそういう自分で褒めてるのに、それほどに勉強した、うぬぼれるほどに勉強した人だったようで、パッと見て、あ、何か話してくれそうだと思ったんでしょうかね。自分そのそばにいる者に呼びつけて、あそこにいる二人に何か奨励でもしてもらえるように頼んでこいと言ったっていうのはね。でその人が行ってお話をしてくださいません。ここは別の訳ではね、進めるっていう、進めっていう言葉は慰める言葉だとか、いろんなそんな別な訳で訳されているところもありますね。まあ、励ましとかね、進め、まあ、こういう、まあ、ことなんです。まあ、要するに説教してくださいと、聖書に基づくその説教をしてもらえませんでしょうかと、まあ、そういうことを言ったっていうことですね。そうするとパウロがここで立ち上がって説教した。で、まあここにパウロは当時どういう説教をして伝道していたか分かるのに、ここでこれを読めばパウロの説教ってどんな内容だったかって。でこれはどんな内容かって言ったら、私たちが今日も唱えましたけどね、これなんですよ。日本キリスト教会の信仰告白は、まあ、よその教会では別な告白をしてますけど、使徒信条は一緒でしょ。使徒信条と、このことを言ってるわけですよ。これを説教したんだ、これを説教したっていうだけのことな、だけのことって言うのは悪いけど。で私たちの場合はこの前のところには、前にも申しましたけど、 プロテスタント教会ですから、プロテスタントの教会の特徴を技によらないで信仰によって基礎されるだとかね、三位一体という言葉は使徒信条の中に書いてませんから、それはどういうことなのか、教会とは何かだとか聖書とは何かだ、そういうことを前のところに書き入れ込んでますけれども、でもその言ってる内容はこの使徒信条そのものなんですよ。この信仰告白そのものを言ってるわけ、これを説いてるわけですよ。これ以外のことを説いてるわけじゃないんだ。パウロはまずね、私たちの起こりってのは何かっていうことね、選民イスラエル、あなた神に選ばれた選民イスラエルの人たちよ、それからアンティオキアの街道に来ていた人はユダヤ人だけじゃなくて異邦人でユダヤ教に帰依した人、神を恐れて改宗した人、ユダヤ教の神は本当の神だ と信じて入ってきた人たち、そういう人たちもいたわけだね。でその人たちに向かって声をかけたわけです。で君たちの神はどういうことをしてくださったのかということを語り出すわけです。歴史を語るわけですよ。歴史、イスラエル人たちの歴史をずっと述べていく。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この度イスラエルの神は、ね、このイスラエルの神はどんな神かと。私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものにしてっていうことを言ってるわけですね。神様の選びですね。もちろんその前にアブラハムを選ばれたんですね。アブラハムにした約束を選んだんだけど、その神はですね、その選んだ神はこの家族ですね、アブラハム、イサク、ヤコブって言ったら本当に少数一握りの者たちですよね。でヤコブに来てやっとね、家族が70人ぐらいになるんですよ。アブラハムは一人しか子供ができませんでした。イサクたった一人だけども、その一人から二人生まれるんですけども、その二人のうちのヤコブから12人の子供を作りまして、そしてその子供もまた子供を産むわけですね。でちょうどエジプトに入植する時には70人ぐらいになってたんですね。で神様はこの土地で、カナンの土地で70人ぐらいでずっといてもどうにもならないと、このままじゃカナン人たちに吸収されてしまうだろうというふうに恐れたんでしょうかね。それでエジプトの土地に行かせたわけですよ。それでヨセフという人の力の中で五千という土地をもらうわけね。で五千というのは牧草地であって、で羊だとか牛だとかがね飼っているところ。でエジプト人たちはね、牧畜業を嫌ったんですよ。意味嫌ったわけ、その職業を。そんなもんですから寄ってこないわけです、誰も。でその五千の土地で爆発的に力を得たわけですね。巨大なものにしたっていうんですね。その家族から民族にしてしまったわけです。エジプトを脱出するときには60万人って言ってますけど、これは男子だけでですよ。武器を持って戦える20歳以上の人が62万人いたって言って、だから子供たちも奥さんだとも入れたらね、その3倍ぐらいになるでしょうね。以上でしょうね、3倍以上、180万人ぐらいになる。そんな巨大な民族になるまで膨れ上がったわけですよ。でこれで大丈夫だと、これだったら大丈夫だということで、神はエジプトから脱出させるわけ、イスラエルのためのね。でまあ それをそのことはみんな出エジプト記念とかに書かれている。ものすごい力を発揮して銃の災いをエジプト人に与えて、最後後悔を渡らせるという、もうそれでもエジプト人たちは参っちゃって追っかけてこなくなった。まあそんな話がずっと載ってるよね。そういうことをずっと聖書に基づいて話したんでしょうね。それが書かれている。で神はしかしもう即カナンの土地に入らせようとしたんだけれど、ビビっちゃったわけですね。石膏が12人カナンの土地を回るんですけども、 で持って帰ってくるんです。このある歌、ね、素晴らしいブドウのふさふさしたものを持って帰っていたり、もう大きな果物だとかね、野菜だとか立派なものを持って帰ってくる。で言うんだね、立派な土地で私たちが養えるのに十分だと、乳と蜜の流れる土地っていうのは本当でしたと。ところがね、そこに住んでる人たちは2メートル近い巨大なやつばっかりだと。我々は160センチぐらいが小さな人間ですって言われて、ね、とてもじゃないけどね、入っていってね、行ったら女みんなやられてしまいますって。2人だけ、ヨシュアとカレブだけが、いや、やれると、神様は味方ならば勝てるっていうことを言うんだけど、みんな他の10人のものはダメだって言って、そんなもんですから、彼らは40年間アラノをぐるぐるぐるぐる回って生活しなきゃならなくなった。そしてどうしたか言ったら、神様はここで耐えたって書いてますね。耐え忍んだ、私を信じて進めと言うんだけど、みんなパンがなくなったらここで死ぬのって言って、食わせろだとかね、水のも飲ませろだとかって、いろいろな愚痴ばっかり言うんだね。約束の地に入っていかない、神様は約束してるのに約束の地に入らない。そういう人たちはね、20歳以上、エジプトから出てきた20歳以上の人が全員死ぬまで神は我慢したんです。全員死んだんです。モーセとねは一応まだ生き残りました。アロンも死にました。アロンの姉も死にました。ことごとく死んだんです。そして新しい民、その人たちの子供たちが出エジプトを経験してないその子供たちが立ち上がるわけですね。それで入植していくわけ、ヨシュアに惹かれてイスラエルの地に入っていくという、そういうこと、そういうこともずっとルル歴史を語るわけですね。それから獅子の時代がやってきましたと。そして民がどうしても王を立てたいと、そうでなければいつでもよその国から攻められて、もういつもやられてしまうと。で攻められてから兵隊を募ってもどうにもならない、後の祭りだと。前もって自衛のためにね、軍隊を作っておく必要があると。自衛のためですよ、これは当然認められている権利ですね。攻められた時には戦って自分の命を守らなきゃならない。そのために王を立ててほしいってわけだね。いつも王のもとで訓練した兵隊が必要だって。攻められた時には自衛権を発揮する、発動すると、まあ、こういうことであります。それで建てられたのがベニヤ民族出身のサウルという王ですね。パウロもベニヤ民族の出身ですけど、それから名前もサウルってなってますけど、サウル王というのは最初の王様ですね。ところがこの王様は、やっぱり初めは神様に対して忠実だったんですけど、不安でね、攻められたら不安で、敵がやってきてもサムエルがまだ自分のところにどうせって言って言ってくれないと、もう困っちゃってね、自分で勝手に祭司の仕事をして、そして兵を動かしたっていう、そんなこともあって神様から嫌われちゃったんですね。サウルは私を信じてないと、信頼してないと、自分の力を信頼して立とうとする王であるということでね、失脚させられて、それでダビデという人がバトンタッチになる。ダビデがこうサウルから王権を譲られるということではないんだけど、まあ、もらうわけですね、引き継ぐわけです。でこの王ダビデは神様に対して忠実に仕えようとしたと。それで、このダビデに、ダビデはもちろん立派な聖人であるというんじゃないんですよ。彼も罪を犯します、いっぱいね、犯しますけれども、悔い改めて神に立ち返っていこうとするところがあるんですね。それで神はこのダビデに約束をしたと。お前の子孫に救い主が与えられると、与えてあろうと、まあ、そういう 約束をしたっていうこと。そこまでで今度は話がここからイエスの話に移るわけです。だからイスラエルの歴史っていうのはずっと話してきましたけど、ダビデまで来て、ダビデに与えられた約束は救い主を与えますという、そういうことであった。でその救い主、イエス様の時代の時にヨハネという人がいてね、救い主がやってくるぞと、私の後から必ずその人がやってきてあなた方を救うと告白したわけですね。バプテスマのヨハネと言ってますけど、でこの人について言及して、でこの人はしかし救い主じゃないと、この人は証しした人、自分の後から来る人は証しした、彼はそういう中で死んでいったと。でこの証しした人が実は主イエスであるという、そのことをこう語り明かしていくわけですね。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。神が約束した救いの出来事が今や起こったんですと、それが伝えられる、今私が証ししているしこの方なんですということで、あなた方に伝えられていますよという、そういう説教に変わっていくわけですね。ところが実際のことはどうであったかというと、その方がやられて来て来られて説教をして、そして神の御心と何かということを語り明かすわけですけど、当時のユダヤ人たちは、人たちはイエスが神から使わされた神の子であることを認めなかったって、冒涜しているって、自分を神のようにしたということでね。イエスはもちろん聖書に基づいていらっしゃってるんですよ。神から救い主を送ると神が言ってくださっている、その送られた救い主なんですね。神がダビデを通して送ると言っていたその救い主なんだけど、イスラエル人たちは神から送られてはいないというわけで、勝手に自分でそういうよう、ね、自称しているというに過ぎないっていう。でイエス様が言っている言葉、内容、説教の内容、私たちが聞くと本当にもう人の言葉じゃないですよね。人間が本当に求めなきゃならないのはここだっていうことをちゃんとえぐって言ってくださってるじゃないですか。そんな私たちのことを考慮してね、お前たちは大したことはないから 50% ぐらいの神の言葉を伝えましょうなんて言うんじゃない、 100% そのものを伝えるわけですよ。だから私たちはもうびっくりしちゃうわけですよ。自分の未熟さだとかやらしさだとかもうえぐられちゃいますね。だし三条の水君なんかを読めばですね、多くの人はもう入ってこれないって言って、こんな清らかな世界に入ってこれないって言ってやめるんですよ。でも清らかな世界を求めることこそが大事なんだね。そこで指摘された罪、これをどうするかが問題なんですよ。自分をね隠してね、そんなもの清い見たくないって言って隠して逃げていってたらダメだ。鏡があってね、鏡に自分がこう映し出されると、自分のところにここにまあ泥をつけて映ってると、だからそしたら何するか言ったら、その人鏡が終わっちゃったと、あるいは鏡から逃げちゃったと、これじゃ話にならないわけだ。鏡に映ってる自分が見せられたら汚かったと、洗えばいいんだよね。洗う方法を教えてもらうだとか、それが大事ですよ。それなのに逃げるんだね、一生懸命で自分は清らかな人間であるかのように言うわけ。あの人と比べて私はまだマシだよなんとかいうところで満足してる。全然そんなも神様に通じませんよ。まあそんなところなんだけど、実際イエス様のことから話しておられる話を聞くと、うわすごいな、人間っていうものの生き方にはこうでなきゃいけないってことを 見事にえぐり出しているということを思いますね。まあそれはそれであって、でところがまあ受け入れないでしょ。でイエス様は傲慢なやつだと、我々が言ってることを受け入れないと言って、で神を冒涜したものだと言って十字架につけて殺すわけですね。ところがね、実際はこの事件というのは旧約聖書に書かれているわけですよ。この人を捕まえて殺すだろうっていうね。それも書かれているわけです、そのことも。だからイエス様は、私生前ですね、私は捕まえられて、そして引き渡されると、十字架につけるために引き渡されるであろう、殺されるということも予言しておられるんですよ。聖書に基づいて言ってるからね、生きておられるから、その通りになるわけですよ。ですからこれはね、人間の罪ではあるんだけどね、そうするのは人間の罪なんだけど、神様のご計画なんですよ。神はそうすることを通して人間を救おうとしたんですよ。人間は神を拒否するという、徹底的に神を拒絶する、まあ、もともとそれが人間の姿なんだけどね、それを罪と言います。人間は神なしで生きようとするんですよ。神なんかいるものかというわけで、善悪を知る好みを自分が持ったと、自分の頭脳というのは信頼に値するものであると、これを信頼して生きていけばですね、理想世界が作られるだとかね、やっていけるんだと、でこれを信頼するわけ。だから信頼してできたのは何か言ったら、原子爆弾のによって恐怖に物のく世界を作ったわけです。人間の知恵が生み出した世界、みんな戦々恐々ですよ。力を持ったら世界を支配できると思って、みんな力を持って武力でもってにらみ合ってる世界を作ってる。剣で立てる、剣を持って剣で立つなと、剣は剣でもって滅ぼされてしまう。もうそれはもう悪循環の繰り返しですよ。敵を愛せ、敵を愛さなければ本当の平和やってこない。敵に対してこの野郎ってやったら、向こうもこの野郎とやってくるんだからね。これやらさせないためには受け入れるということがなければもうダメですね。二人が一緒になっていったときに喧嘩する必要ないんだからね。そういう世界のことをイエス様は説かれるんだね。だからもうそういうね、神にある善悪の判断というか、それと私たちが持つ善悪の判断とまるっきり違うんだね。で世俗的な善悪の判断の優れたものがこの世では偉い人と言われるわけです。あなたは大した偉い人ですねって、先を読める人ですねってわけ。でも連絡なんともないんですよ。次の世界から、次の世代から見たら、そのやってたことは偉くもなんともなかったわけです。悪を作ってた、一生懸命作ってるもの。今でもね、アメリカ人は原子爆弾を日本に落としてよかったと言ってる人いるわけ。戦争を早く終えさせることができたから。あんな罪のない人たち、何にもアメリカやってない人たちを虐殺しときながらですね、それは良かったって。兵隊同士の喧嘩やるんだったらまだね、それはその当時でも認められてました。兵隊同士は殺し合ってもいいと、お互いがそういうルールを作ったわけですけど、非正規軍を殺すことはあり、法律上認められてないんですよ。犯罪行為なんですよ。だからそれをね、彼らをやってのけて、それでも正しいっていうわけだからね。まあそんなこと、まあちょっと変な話に予感にそれましたけども、そういうようなことで、本当にイエス様という人でも、そのイエス様はどう殺されたっていうことなんだけど、しかしそれは神様がそうさせてくださ、そうさせたんです。イザヤ書53章を読めば わかりますね。彼は私たちの病を負った、私の罪を負って、そして犠牲になってくださった、その犠牲によって我々は救われたのだと、そういうこと書かれています。そういうようにちゃんと聖書は書かれていて、神様はご計画をちゃんと持っていて、それを成就してくださったという、そういうことなんですね。だから私たちはイエス様の十字架を見るときに、自分の罪の深さということを痛く知らされると同時に、神の絶大な愛をそこから汲み取るんですよ。そうまでして神に逆らい切って神を殺すまでした私たちに対して、神はなおも愛の目を向け、救いに召そうとしてくださって、こういうことなんだ。これが聖書の言ってる福音なんです。だから聖書にね、聖書のところに私たちのところ、この聖書を、教会に来てね、救いを求めるという場合、この救いというのをね、普通の人はね、どんなことを救いと言ってるか言ったら、金儲け、病気してたら治してもらうこと、知恵が劣っていたら知恵をもらうこと、賢くなること、ね、合格するだとか、だから無病息災、立身出世、家内安全、そういうことが救いだと言ってるわけだ。でだから、ところがイエス様は、何を食ろうか何を飲もうかといって自分の命のことで思い煩うな、それはそういった与えられるものであって、あなた方の求めるものは別だよっていうわけ。神の国と神の義をまず求めなさい。そこに焦点を合わせていくと、私が病気を治してもらいたい、金が欲しいだとか、立身出世だとか、そういうものをみんな追っかけてくる。はい、持っていきなさいよって。やってくださいますよって。だってね、神様と和解しないと話にならない。神と和解してたらね、そのお金儲け、立身出世とかいろんなことがあるでしょ、地位や名誉を得るだと、そんなものはね、求めるものではなくなっちゃうんですよ。なぜか言ったら、神が全地を作ったお方でしょ、神が全部持ってるんですよ。金銀銅だとかっていうのは全部神様が作ったものです。神様のものなんですよ。誰も私たち自分で作ったもの一つもないんだから、空気も太陽も星も何にも作ってません。もらって与えられて今は生きています。そして死んでいきます。全部放棄して、自分のものだと思って蓄えたものをみんな捨てていかなきゃな。自分のものなんか一つもないんですよ。ないっていうことが大事なんです。ないっていうこと、大事っていうよりもそれを知るっていうことが大事なんです。神様が味方だったら全部神様持ってるから、神様がお前必要足らないなと思ったらくださるんですよ。くださらないはずはないんですよ、神様のために働いている人間に対して。そういうことを覚えてね、安心して生きるっていうことは大事。求めてものは違ってるんですね。だから今言ったように、一番求めなきゃならないのは何か言ったら、罪の許しなんですよ。お金じゃないんですよ、地位や名誉じゃないんですよ、健康じゃないんですよ。本当に求めなきゃならないのは罪の許しなんですよ。罪の許しって言ってはつまり何か言ったら、神との和解なんですよ。神様との交際できるかどうかなんです。神の前に立てるかどうか、神が味方となってくださるかどうかが一番の問題なんです。それをパウロは言ってるわけだから、ずっとパウロはユダヤ教の歴史をずっと述べていますけど、行き着くところはキリストの十字架と復活なんですよ。ここで初めて十字架で罪というものが問題になり、人間はそこまでして罪深いものであるということとともに、このイエス様の十字架は贖いの十字架であったということね。そして復活して私たちにもっと素晴らしい生命、この今の生命ではないんですよ。この生命は朽ちていきますけど、もっと素晴らしい神の御国での生命というもの、永遠の生命というものを約束してくださっているという、これは私たちにとってはもう信じられないほどに事柄ですね。分からない世界ですから、分からないんだけども、その素晴らしい世界を約束してくださっているんです。それもね、 この今の私たちの信仰告白の中にちゃんと書かれているのね。これ告白してるでしょ、全部。来たりたまを待ち望むって、主の来たりたまを待ち望む、再臨の主を待ち望む、そこに神の御国が到来するわけです。だからそういうことをね、あのパウロは述べていて、このピシディアのアンティオキアの街道に集まった人たちに、キリストを信じなさいと、そしたらそれが与えられるんです。その福音の福音を述べ伝えるために私たちはここに来たんです、まあ、そういうことですね。そしたらあのみんな大喜びに、そんなすごいことが起こったんですかって、関心を持った人たちがたくさん出たっていうことが書かれてますね。キリストの十字架は私が本当に求めなきゃならない罪の許しという、この何よりも一番肝心な神との和解、神が私の味方ならば私の悩むことはないと、心配することはないと、そのそこの一等要のところをですね、私たちも尋ね求めていきたいものであります。